はい。キネマトクラブ第76回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このキネマトクラブという番組は、1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。サンデーです。お願いします。
します。はい。で、今回はですね、先月ネットフリックスで配信されました、ネットフリオリジナル映画、恐怖の報酬について語っていこうと思います。はい、じゃあまず作品解説からです。原作はフランス人作家の、ジョルジュ・アルノーが書いた同名の小説で、まず1953年に、フランスの映画監督アンリ・ジョルジュ・クルーゾーによって、同名で映画化されます。この作品は第6回カンヌ国際映画祭でグランプリ、第3回ベルリン国際映画祭で金熊賞を取ってます。で、1977年に、エクソシストの監督、ウィリアム・フリードキンによって、同名でリメイクされます。北米では、今僕らがサブスクなどで見られる、121分の、恐怖の報酬オリジナル完全版の方が、上映されたんですが、日本を含む、その他の国はですね、配給側がちょっとそれを勝手にカットして短くした、92分のインターナショナル版が、上映されました。で、公開当時はですね、どちらもちょっと不評だったんですが、2013年以降に、オリジナル完全版の方が、世界各国で上映されまして、現在ではオリジナル完全版の方は、再評価されているという状況です。はい。で、今回取り上げるネットフリ版の恐怖の報酬は、同名のタイトルですと、2度目のリメイクになっています。はい。じゃあ、ここからはネットフリ版恐怖の報酬のあらすじです。砂漠地帯にある油井で大規模な火災が発生し、付近の難民キャンプに危険が迫る。油井を所有する石油会社は24時間以内にニトログリセリンで油井自体を爆破することを決断し、多額の報奨金と引き換えにニトログリセリンの輸送チームの人員を集める。2台のトラックに200キロのニトログリセリンを分けて積み込み、800キロ離れた油井へ向かう輸送チームだが、彼らの前に武装した反乱勢力や地雷原が立ちはだかるというものになっています。はい。で、監督が、ジュリアン・ルクレルクさんというフランスの映画監督で、主にアクション映画を撮っている方みたいです。はい。で、キャストが、今作は兄弟が主人公だったんですけど、弟の方を演じたのが、フランス映画のタクシーシリーズなんかに出てる、フランク・ガスタン・ビルさんという方で、で、兄の方を演じたのが、アルバン・ルノワールさんということで、有名どころだと、水球チームの奮闘を描いたスポーツコメディ映画、シャイニー・スプリングスに主演で出てたりします。はい。まあ、じゃあ、情報はそのところで、早速感想を語っていこうと思うんですが、サネさんはネットフリー版恐怖の報酬いかがだったでしょうか。
はい、僕はリメイク元の作品を見てない
はい。
感想なんですけど、正直あんまり楽しめなかった
はい。
かなっていう感じ
は
でしたね。とにかく登場人物全員に感情移入ができずに終
い。あ、
わっ
できない。
てしまっ
兄
た。
弟もできなかったですか？
兄弟もできなく
ええ、
て、まずその兄弟の主人公の、まあ、弟の方はね、なんかね、小物感がすごくてですね、なんかどうせならもっと悪いやつで、あってほしかったなって思ったし、お兄ちゃんもね、まあ、ずっと弟にキレてますけどね、そんなって思ったし、なんかもう一人の男のやつもね、突然裏切りますけど、なんかもっと上手いやり方あるんじゃねえかって思っちゃったし、女性に至ってはね、もう終始なんかうるさいし、なんか、こんな危険なことに参加する意味をね、全く感じられなかったですね。まあ、なんかこんな感じで感情移入できなくて、なんかこの映画、メインのそのニトログリセリンを運ぶところまで、結構しっかり尺を取ってるんで、
まあね。
もうちょっとね、なんかこの作戦に参加する意義みたいなのを納得させてほしかったな
あ、そ
と
の時
思いま
間
し
帯
た。
でってことですか？
はい。
ああ、なるほどね。
で、あとなんか、全体的にこのニトログリセリンを運ぶ手
はい。
法ですけど、
すごい。
多分リメイク当時だとね、違和感なかったんだと思うんです
最
け
初
ど、
が53年ですか、映画ね。
そうですよね、もう
小
70
説は
年ぐらい。
もうちょっと前ですからね。
はい。 前なんで、で、それを今見ちゃうとね、事前に地雷取っとこうよとか、
ああ、そうかそうかそう
反
か。
乱勢力もね、ある程度倒しておこうよとか、なんか車も自動で突っ込ませればいいじゃんとか
ああ、
ね、
そうだね。
なん
確か
か、
に今自動運転あるもんね。そういえばね。一応
あと
ね。
なんかアクセルをね、固定してなんか突っ込ませるとかね、なん
ああ。
か結構突っ込みどころが出て
な
き
る
ち
ほ
ゃっ
どね。そって
、
ちの突っ込みか。なるほどね。
なんかそれでハラハラドキドキは結構薄れちゃってる気はしましたね。まあとりあえずそんなとこです。
今なんかふと思ったのが、まあ、会社がさ、多分上層部把握してないんだよね、あれね。油性が危険な状態になってることを。割と、なんていうのかな、現場と、その現場に直接関わってる人たちで解決しようとしてんだよね。あれバレたらさ、現場の人はクビになるぞみたいに言われてたじゃないですか。そうそう。だからあんまり大掛かりな、そのなんか、運ぶ作業はできないっちゃできなかったのかもなとは思ったけどね。まあ、でも自動運転はまあ、そんな大掛かりでもない気もするけどね。
まあ、今となっては ですけどね。まだね、70年前だと難しいのかなと思いますけど、ある程度アレンジしてもよ
まあ
かっ
ね。
たのかなとは思いますけど。
じゃあまあ僕の感想としましてはですね、まずね、フィルマークスの評価がすごかったんで、ひどくて。
そうなんですね。
そう、2点いくつとかね。
低いな。
それでね、見るのが不安だったんですけど、まあね、割とね、楽しめたかなっていうのがあって、なんでかっていうとね、ちょっと関東以外の人に伝わりにくいかもしれないんだけど、テレビ東京のね、午後のロードショーでね、やってるね、なんか映画の枠ね、その B 級アクション映画みたいなの結構よくやってるんです
やっ
け
てます
ど、
ね。
あんな作品みたいな印象を受けて、
確かに。
いや、なんか突っ込みどころは多いんだけど、なんか憎めないみたいな、そんな作品の印象を受けて。で、まあなんでそう思ったかっていうと、まあ、今作ね、なんか芯の部分はね、割とね、まあまあ作ってたような感じたんですよ、ちゃんと。で、なんで、まずね、まあ、この作品の緊張感をまず持続させるには、まずそのニトロはその危険な薬品ですよってことをこう見てる側に、はっきりと分かりやすく、こう何度もさ伝えなくちゃいけないと思うんですけど、前半、ニトロの運搬メンバーが初めて全員揃ったときに、爆薬に詳しい兄がニトロをさ、数滴飛ばして爆発見せるじゃないですか。バーンって。あれで、まあ、ニトロって怖いんだって、まあ、はっきり分からして、で、その後は発電所からニトロを奪ってさ、で脱出した後に、置いてったニトロが地面に落ちちゃって、で、まあ、事故で大爆発するっていう、こう、絵を見せることで、まあ、ニトロの恐ろしさって決定的にか、こう、見てる側に脳裏に植え付けさせるわけですよね。だからまあ、その辺はまあ、一応ちゃんとしてるっちゃしてるかなとは思ったんですよ。で、あとは、まあ、道中、マッドマックス怒りのデスロードみたいな、ちょっと、まあ、それを彷彿させるようなシーンがあったりとか、まあ、それ以外の様々な、その道中の困難とかも、まあ、その緊張感とか、あと銃撃戦とかもあって、まあ、アクション、そういうアクションも含め、まあ、一応見どころは抑えてはいるかな、みたいな気もして。で、最後は、まあ、主人公が、抱えてた兄に対する罪悪感が効いてくる。っていうラストで、まあまあ、まあ、ありっちゃありかなと思ったし、だからまあ、ちょっとこの後具体的に話しますけど、ちょっと突っ込みどころは多いけど、まあ、嫌いではないかな、ギリ楽しめたかな、みたいな感じなんですよね。そう。ちょっと突っ込みどころついで話しちゃうとですね、まずね、一番気になったのはね、劇中、ニトロがその事故だったり、故意だったりで爆発するんですけど、ニトロの量に見合った爆発量になってないんですよ。
なるほ
その場の作劇上都合がいい爆発力になってて、
ど。
例えば前半兄がね、さっき言ったニトロ数滴飛ばして見せたところは結構な爆発だったじゃないですか、ボーンって数滴なのに。で、その後発電所で、一管落として大爆発になってたのに、で、それ後半、そう、後半はさ、ニトロを運ぶ車両が、地元の悪党に襲われてさ、で、運搬メンバーの一人の 女性がなんか手榴弾代わりにこのサイドが投げちゃうって投げるんだけど、
はいはい、投げてましたね。
あれが本当に手榴弾並みの爆発しかしない。
そうですね。
どういう、そんなに爆発力変わるんだろうみたいな。
車がひっくり返るだけです
よね。そう。いやみたいな。あそこも雑すぎて本当に笑っちゃったんだけど、まあ、笑ってるから楽しめているんだけど、そっち方面で。でもダメだよね、あれじゃんって思ったりとか。うん、あとは、終盤さ、運搬メンバーの一人が裏切るじゃないですか。
はい、
で主人公撃って殺して、うん、なんか報酬独り占めしようとするんですけど、
はいはい、
あそこでなんか一発だけさなんか胸あたり撃ってさ、
うん、
よし殺した行こうみたいになるんだけど、うん、待てそんな間抜けいるかっていういや一発じゃ死なねえだろうって思うんですよ。で後からさ仲間も来るじゃないですか。だからあんなもんね事情とか話されたらやばいし、
うん、
あそこもおかしいよなと思うし、
おかしいですね、
あとラストなんですけど結構距離があるんだけど、深で覆った主人公が、
はい、
ダットサイトがついてるだけのハンドガンで、
うん、
2発で2人仕留めてきて、いやお前どんだけ射撃力高いんだ。
相当な腕がありますよ。
そう、あそこも笑っちゃったんだけど、うん、まあ、あそこも突っ込まざれないなと思ったんだけど、
はいはい、
まあ、なんかそんな感じで、ね、突っ込みどころめちゃめちゃ多いんですけど、
うん、
だからまあ最初に言った、まあ、この作品をあくまでその帝都の午後のロードショーでたまたま見たみたいな、
はいはい、
リアクション映画見たわみたいな感じすると考えると、うん、そのツッコミどころも、まあ、笑えるポイントとして、まあ、見れなくもないんで、
うん、
まあギリこれはこれで、まあ、ありとまで言わないけど、まあ、まあ許せるかなみたいなふうに思ったんですよね、うん、
なんかねこれが日本人がやってたらね、
うん、
結構楽しめた気もするんですけど。
あ、そうなんだ。で、それはどういうあれで。
いや、なんかフランス
うん、
でやっぱり合わないのかなってちょっと思いました。あ、なるほどね。うん、なんか最初ら辺のカット割りというか、
うんうん、
もう YouTube かなってぐらいズバズバ言ってたし、
うん、
なんかあちょっと違うなって思って。あ、なるほどね。
うん、もうねオリジナル版に対するね僕の感想いいようになっちゃったんですけどね。
あ
オリジナル版じゃねえやこのネットフリ版ね。
僕もね、唯一、そのアクション周りで良かったのが、銃撃戦は良かったなと思ったんですよ。
まあ、もともとさ、アクションね、ばっか撮ってる監督だから、うん、その辺はね、はいはい、もしかしたら、ある程度持ってるのかもね、腕をね。
うん、でも、やっぱね、その銃撃戦入れることによって、
うん、
その、本来のそのニトログリセリンを運ぶっていうものの、
うん、
そのハラハラ感がだいぶ薄れてる気は、
うん、なんかね脱線してる感あるよね、
うん、
この映画の本筋からね。
でずっと銃撃戦してるじゃないですか。だから
そうだっけ2カ所ぐらいはあったよね確かね、
うん、なんかもうちょっとその銃撃戦パート地雷パートみたいな感じで分けてもよかったんじゃないかなって、
うん、あ、なるほど、
思いましたけどね。
まああれなんだよね、その、まあ、この後話すけどさ、これ以外の作品はないですよ、そんな。
重要性。ああ、そうなんですね。
ないない。地雷もなかったな。あ、地雷なかったと思うな。だから結構ね、うん、変わってますね。そういうところは。だからまあ、監督がね、さっきも言ったけど、アクションが得意だから入れたんでしょうね、きっとね。
うん。うん、僕が。
どうですか、ネットフリップは。
ツッコミ入れたかったのは、うん、一番最後その爆破が成功したら村の住民が両手を掲げてなんか飛び出してくるシーンがあるんですけど、
うんう
ん、なんかその喜ばせ方が安易すぎねえかなってちょっと思いましたけどね、
うんうん、
そんなね状況把握すぐして両手を掲げて走り出さないだろうって、
あ、
ね、ちょっと思って、なんかそこら辺の爪の甘さはだいぶ、うんありましたね、
うん、爪は甘いね相当ね、
うん、やっぱあと女性が入ってることの違和感は僕めちゃくちゃあって、
うん、
なんか無理やり女性入れることに意味あったのかなっていうのと、うん、なんかその組み込み方が雑だなっていう、なんかどうしてもなんか入れる理由があれば全然入ってていいと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか NGO でしたっけ、
うん、
で、なんか救いたいからみたいな感じで、あんな危険なとこ行かねえだろうって、ちょっと思っちゃったかな。
うん、まあさ、NGO の人たち、 まあ、みんなはみんなじゃないけどさ、僕らと感覚が違うところがあって、最近でもさ、ガザとかさ、NGO の人、NGO だったか NPO だったか忘れたけどさ、まあ同じような属性の人がさ、何人か食料届けに行ってさ、あ、イスラエルの人に、まあイスラエル側誤爆って言ってんだけどさ、まあ多分狙われたって言われてんだけどさ、撃たれて何人も死んでたりするから、まあ中にはいるのかなとは思うけどさ、まあとはいつつ、なんか女性がいる意味みたいなのよくわかんなかった、僕も。
そうですね。とか、お兄ちゃんみたいに、その、天才的な科学者とか、なんか、そういうのだったらいてもいいと思うんですけどね。なんか、そういうとこなかったなって思って。
まあなんか一個、そうなのかな、こうなのかなと思うところとしては、まあ、一人、女性はさ、弟の方とさ、まあ、恋仲だったじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、最後さ、弟くんはさ、突っ込むじゃないですか。ニートロを抱えて。まあ、その時にさ、こう、弟との友情プラス、恋人とも死に別れてしまうというのを作りたかったのかな、みたいな。最後をより感動的にさせたかったら入れたのかなと思うけど、そもそも、この映画に感動はしねえだろうっていう。だって B 級ツッコミどころ満載アクション映画なんだから。だからやりたかったことはできてねえよとは思うけどね。
まあ、そんぐらいかな。まあ、ツッコミどころとしては。
ネットフリー版以外はね、女性いないっす。
ああ、そうなんですね。まあ、で
ない。
も、普通に考えたらそうっすよね。もうちょっと極悪人集めたいっすもん。なん
野
な
郎
ら。
しかいなかった。
まあまあ、そんなとこっすかね。
じゃあね、まあ、今回、まあ、いい機会だったんでね、なんか前からね、見ようと思ってたんだけど、恐怖の報酬のトリガーですね。そう、だからちょっと見てみたんですけどね、まあ、比較とかね、ちょっと感想を喋ろうと思うんですけど、まあ、まず1977年の恐怖の報酬オリジナル完全版を見たんですけど、まあ、今作ね、当時ね、アメリカの批評家からね、なんかもったいぶって退屈って言われたそうで、で、僕もね、前半はね、同じこと思って、なんかニトロを運ぶね、車が出発するまでね、までにね、1時間以上もかかるんですよ。
ああ、だいぶっすね、それは。
だから、ネットフリー版も、まあ40分とかだったかな。
なんか4、50分ぐらいでしたね。
1時間以上かかってなかったんだけど、だからそれ以上長いんだけど、で、なんかだからさすがにちょっと前振り長いなと思ったんですよね。で、その前半じゃ何描かれてるかっていうと、そのニトロを運ぶ4人の男なんですけど、この77年版はね、その4人の人たちの犯罪的バックストーリーが立て続けに描かれるんですよ。で、ネットフリー版だとさ、もう描かれたじゃないですか、兄弟の犯罪
まあ、
的バッ
そう
クスト
ですね。
ーリー。で、まあ、77年前は4人なんですけど、で、まあ、だから4人いるんでね、まあ、やっぱ長くなるしね、ちょっとね、話がややこしくなるんですよね。4人分の犯罪がこう、なんかパッパッパッって描かれるから、これどういうことなのみたいなね。ちょっとね、引っかかったりとか。でもさ、ネットフリー版はさ、描かれてたのは兄弟の犯罪的バックストーリーだけだから、
あ、そうっすね。
話が一本道だから、割と、まあ、そんな長くないから。で、ここはまあ、ネトリ版の方が良かったなとか思ったりもしました。で、ただね、ニトロを積んだトラックがね、こう出発してからはね、この77年版はすごい緊張感でね、で、不気味さもなんか加わっててね、見応え十分で。で、ここはもうネトフリ版よりはるかに良くて。で、なんか特にね、ポスタービジュアルにもなってるんですけど、大雨の中ね、川に架かるなんかボロボロの橋をね、こうトラックで渡るシーンがあってね、そこはね、もう圧巻でね、最高なんですけど。あとね、ネットフリー版にはね、感じなかったんですけど、ニトロを運ぶトラック自体にね、存在感があってね、スピルバーグのね、長編映画デビュー作の激突って作品があるんですけど、それに出てくるね、トラックのようなね、なんかすごい異様さがあってね、トラック自体。ここもね、このフリードキン版の魅力なんですよね。ただね、まあ、さっき言った通り、前半が、まあ、少し退屈なんで、プロローグがこうカットされて、こう爆破火災が起こる 石油所から物語が始まるっていう92分のインターナショナル版の方がね、まあ、見るすべがないんで未鑑賞なんですけど、もしかしたら好みかもしれないなとか思ったりしてね、はい、でインターナショナル版もね、あのニトロを運ぶ4人の犯罪的バックストーリーがね、あの途中にねちょっと短くなって回想で流れるらしいんですよ。
うん、
だからね、なんか特段問題はないのかなとか思ってて、そう、
はい、
ただなんかね、エンディングがね、違うらしいんでね。そう。だからそこはもしかして引っかかっちゃうかなと思ったりしたんですけど。
はい、
だから77年はまあそんな感じだったんですね。
うん。
次、白黒の53年版なんですけど。
はい。
こっちね、2時間半もあるんですよ。
長いですね。
そう。でね、前半はね、その、まあなんか犯罪を多分犯してきたんだと思うんですけど。
はい。
それで逃れてきた、あの僻地で、うんね、なんかダラダラした生活がずっと描かれるんですよ。ここ結構長くて退屈で。で、まあ、あの、まあ、フリードキン版も、まあ、前半少し退屈だったんですけど、あのニトロを運ぶ4人のこの犯罪的バックストーリーが描かれるから、なんか必要性は感じるっちゃ感じるんですけど、この53年版前半パートは、特に必要性も感じないっていうかね、ダラダラしてるだけなんで。だからちょっと気になっちゃって、あとはね、そのまあこの53年版、まあ、なんつっても70年も前の作品なんで、うん、撮影技術がないのかと思うんですけど、うん、なんかニトロによる、ね、爆発シーンが少なくて、
あ、なるほど、
かつ、ね、迫力がないんですよ、
うん、
一番、ね、印象的だったのはね、ネトリ版でいうさ、あの最初に数滴ニトロを飛ばして、こんなにニトロはやばいんだぞみたいに見せるシーンもあるんですよ、53年版に、
はいはいはい、
これが53年まだどうなるかっていうと、水滴飛ばすんですよ。
はい、
そうすると、その、そこにいる運搬メンバーの顔だけが映って、
はい、
あと音だけっていう、ボン。
どういう
こと？ボーンみたいな。いやいや、それ無理あるわっていう。いや、わかるよ、70年も前だから。無理だわっていう。だからね、なんかね、結果ね、ニトロを運んでることによる緊張感が全然なくて。
うん、
そこが残念だったんですけど、ただね、なんか緊張感はないんですけど、なんかニトロを運ぶ苦労みたいなのがね、一番伝わってきて、
うん、
どういうことかっていうとね、あのネトリ版はさ、あのさ、油の水たまりを渡るシーンだったじゃないですか。
ありましたね。
で、53年版もあるんですけど、
はい、
この53年版はね、あのね、油の水たまりがね、なんかすごい深くて、
うん、
でね、運搬メンバーがね、なんかその油にね、全身使ってね、全身真っ黒になってね、トラック、うん、なんかね、詰まったトラックを動かしたりとかね、
はいはい、
なんか一人は、ね、その油の中でトラックに足引かれちゃってね、なんか足がぐちゃぐちゃになっちゃったりとかね、すげえ大変な目に遭うんですよ。だからなんかね、すげえ苦労してんなみたいな、そこが、ね、一番伝わってくるんですよね。
うん、
そう、あとね、まあ、ネットフリ版と違ってね、誰も裏切らないんですよ、この53年。
うん、
なんかね、むしろね、運搬メンバー間にね、こうね、友情が芽生えるんですよ、なんか。
はいはいはい。
だからね、なんかアクション映画というより、スリラー映画というより、感動ヒューマン映画みたいになってて感じで。だからなんかそこも違うなっていうのがあってね。
あ
ね、ちょっとこっからネタバレなんですけど、その、はい、53年版もね、あの、主人公が最後に死ぬんですけど、
はい。
主人公がね、その、まあ、一人だけメインの主人公以外全員死んじゃって、
はい、
でニトロをその一人が運び終わって大金手に入れて、
はいはいはい、
でなんかウキウキになっちゃったみたいで、
はい、
なんかこう蛇行運転しながら帰るんですよ、帰り道をニトロを運び終わったトラックで、そこですげえ死亡フラグが立ちまくるんですけど、でなんかまあまあ百歩譲って普通の道で蛇行運転してるのはまあいいとして、
うん、
崖のある道に来ても蛇行運転してるんですよ。そこでうわーとか言って崖から落ちて死んじゃうんですけど、いやこれがね、間抜けすぎてね、
うん、
全然映画的にも映えてなくて、
す
ごいですね、ひどいことになってるんですけど、
うん、
それもあってね、この53年はちょっとね、個人的には評価低いんですよ。だからね、まあ、結果的におすすめはね、73年のフリードキン版かなっていうね、特に後半のね、
うん、
73年版後半がね、特におすすめかなっていうね、そんな感じでした。
実際評価も されてますもんね、77年。
73年版もね、うん、
はい。
53年版もね、フィルマークス見る限りだと評価は結構されてるんだけどね、これね、うん、僕の予想だけどね、なんかね、こう、53年版はね、なんだろうな、この、歴史的なに評価、歴史的にっていうか、昔すごい評価されたから、なんかそれに引っ張られてんじゃねえのっていう、ね、気がしてる。そうそう。あとなんか見てる人の多分年齢層は高そう。
あ、なるほど。
いや、多分20代とか見てないよ、これ。
うん、まあ、昔はこれが良かったっつって、
ね、年配の人が見て、うん、そうそう、これこれみたいな、そういう評価乗ってねえかなって思っちゃってちょっと、ださっき言ったさね、だって今じゃ考えられないですよね、そう、爆破シーンをさ、人の顔と音だけで見せるみたいなさ、そうですね、
うん、
そういうのがあるからね、そう。だから、まあ、恐怖の報酬はそんな感じかな。
うん。
うん、じゃあ、まあ。見たかったらっていうかね、興味があったら、一番は73年版を見てください。
そうですね、そこを見るのが間違いないかな、
はい、うん、間違いないと思います。はい。じゃあ、今日はこの辺で。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。